限界などに立つ虹。
皆さん、こんにちは。4月20日水曜日の限界なだに立つ虹、隙間ことゆうちゃんもです。今日は昼間の気温が22度まで上がるようです。初夏という言葉がぴったりの季節になりました。
宵道の桜は終わりましたが、今度は濃いピンク色や薄紫色のツツジの花が満開です。 KBS のツツジもとっても綺麗です。丸亀のお母さんこと君野さんです。
ソウルは22度なんですけれども、
はい、
テグ、
うん、
テグはあの夏にね、うん、暑いところで有名なんですけれども、盆
地なんでね、
はい、26度もね上がるそうです。
もう夏ですね。
夏日ですよ。夏日、
本当夏日ですね、はい。さて、あの月曜日から新型コロナの各種規制がほとんど解除されたんですが、もう街の様子がガラッと変わったんでびっくりしています。で、 KBS の中だけ見てちょっとご紹介したいなと思うのは、まず月曜日から入り口のロビーで行われていた体温チェックがなくなって、体温チェックの機械や監視の警備員さんもいなくなったので、ロビーがすっきりしました。
これってね、なんかすごいあの違和感を感じましたね。
そう、ロビーに入って突然に
体温測定っていうのは当然のことで、
う
もう生活の一部になってたんですけども、 そのまま入ってって感じになると、
そう、
え、いいのってね、ちょっと思っちゃいましたよ。
本当にロビーがガランとしてましたよ、ね、
そう、何もないんだよな。
何もないの。あれだけごちゃごちゃ置いてあった
のが。かといって人が多いわけでもなくてさ。
そうそう、何かと思っちゃいますね。それから、ロビーにあるコーヒーショップのテーブルの数も増えて、テーブルとテーブルの間の間隔も狭くなりました。
うんうん。
それからですね、昨日、社食でお昼食べてびっくりしたのが、2年ぶりにサラダバーといいますか、サラダやキムチなどを自由に取れるスペースが復活しました。
そう、これもね、うん、コロナの影響でなくなってたんですよね、
はい、
みんなが一緒になんか物を取ったりするような空間をね、
それがまた復活したのはいいんですけど、その分ね、500ウォン高くなってた。一食が4500ウォンが5000ウォンになってました。
え、値上がりしたんですか。
そう、いつの間にか。そういうところはなんかそっと値上がりするのね。
いや、最近ね、まあ、韓国だけでなくて物価上昇してますもんね、インフレとかね。
そうなんですよ、ということで社食もそっと値上がりしてもらいましたが、それからあの席のアクリル板はまだそのままで、このスタジオのアクリル板もまだそのままです、
はい、
ということで身近なところでコロナ禍の規制の解除を感じています。さて、規制の解除でますます人が増えそうなのがコーヒーショップなんですが、最近コーヒーショップの人気メニューとしてディカフェイン、日本ではデカフェ、カフェインレス、ノンカフェインなどと呼ばれているようですが、うん、要するにカフェインゼロのコーヒーが人気です。
これも結構昔からあったじゃないですか。
昔からありました、
うん、
で、なんかほらカフェインゼロになっちゃうと美味しくないんじゃないかとか、ね、
あまり人気はなかったんですよね。
そうそう、それで妊産婦さんとか、それから青少年なんかがまあ飲むやつで、大人は飲まないよとか言ってたんですが、
大人は飲まない、はい、
ところがですね、最近はコーヒーをたくさん飲む人や、あと午後にコーヒーを飲むと夜眠れないなどというおばちゃんたち
もいますよ。
いますよね、はい、でよく注文してます。実はアリスさんも時々頼んでます。で、関税庁によりますと、去年のディカフェインのコーヒー豆の輸入量が前の年に比べて1000トン以上 27.5% も増えました。で、国内のフランチャイズコーヒーチェーンのトップのスターバックスでは、2017年からディカフェインのコーヒーを販売しているんですが、関係者はディカフェインコーヒーはカフェインはほとんど含まれていないが、味は普通のコーヒーと大して変わらないので、その需要が継続して増えていると話してらっしゃいますね。
いや、前はね、
うん、
カフェインレスとか、うん、ノンカフェインのコーヒーはなんかちょっと香りがね、
うんうん、
薄いとか、
そう、
味がちょっと薄いとか、
そうそうそう、
いろいろ言われてて、
なんか薄めただけじゃないかみたいなね、うんうん、話があったんですが、最近はそんなことなくて、その他の大きなコーヒーチェーン店でも、大手はどこでもこのディカフェインコーヒー販売してまして、
ということは結構需要があるってことですよね。
あるあるある。それでね、うん、要するにアメリカーノもカフェラテもエスプレッソも全てのメニューをディカフェインにすることができるんだそうなんです。
あ、注文すればね。
うんうんうん。 それでね、最近はこのコロナ禍で人々の健康に対する意識が高まったこともあって、まあ、健康にいいというイメージもあってこのディカフェインコーヒーが人気があるんじゃないかというんですが、問題はですね、値段が高いんだ、これが。
あー、なるほど。
特別な豆を使ってるということで、一つのメニューあたりほとんどね300ウォン高くなるそうです、
うん、僕もね前に聞いたことがあるんだけど、うん、要するにカフェイン成分を抜く取り除くためにまた、うん、加工の過程で費用がかかる
そうみたいです
わけで、うんうん、それでちょっと高くなるみたいなんですけども、
はい、でどのくらいかというと、例えばスタバのここの韓国のスタバのコーヒーですね、アイスアメリカーノがですね4500ウォンなんですが、これをディカフェインにすると4800ウォンになるんです。
300ウォン高くなるわけですね、うんうんうん、
でもね、私はですね、ほら最近ビールはノンアルコールでコーヒーはノンカフェイン、なんかまあ健康にはいいんでしょうけどね。
あ、ビールもね、うん、ノンアルコールあるんですけども、うん、あれは本当になんか人気ないですね。
そう、この前焼肉食べに行って、うん、ビールってとこにノンアルコールって言ったら小野家さんからありませんすごい顔で言われてね、あ、嫌ってんのねと思いました。
あれはノルバンとかカラオケに行くとよくあるんですよ。
ああ、うんうん、はい、ということで、まあ、世の中ね、ノンアルコールノンカフェインというふうにだんだんだんだんこう味気なくなっていく、本物じゃない気がいたしますが、どうなんでしょうか。それでは今日最初の曲です、チャンギハが歌います、サグリョコピー、安っぽいコーヒー。
잔이 속이 쓰려온다 눅눅한 비닐 장판에 발바닥이 쩍하고 달라붙었다가 떨어진다 뭐 한 몇 년간
장기하네 サグリョコピー、安っぽいコーヒー。これ自動販売機のコーヒーのことですかね、昔風のコーヒーのことかよくわからないですけど、
うんうんうん、自動販売機コーヒーね、うん、あれ結構まだあるんですけども、
ありますよ、うんうん、地下鉄の駅なんか行くと結構ありますよ。
最近はね、同じコーヒーの自動販売機でもちょっと高めのもあったりするんですが、
そうそうそう、
昔ながらのやつもまだ残ってて、
いかにもね、
うん、
安っぽいコーヒーが
それ見かけるとついついなんか買って飲んじゃいます。僕
あとほら、焼肉屋さんの出口のところにタダでこう飲めるコーヒーとかあるじゃないですか。
そう、食堂とかね、うん、行くと、うん、無料で
無料のコーヒー、
サービスって感じでそういう小型 の,
そうそうそう、
自動販売機みたいなのを置いてあるんですけども、はい、無料ですよね、
うん、あれも多分安っぽいコーヒーじゃないかな。
それは多分お母さんが安っぽい、うん、食堂に行ってるからですね最近の食堂はね、豆ひいて、
ああ、ちゃんとしたやつ出てくるね、
ちゃんとしたコーヒー出てくるんですよ、うん、無料で。
なるほど、ということで世の中からどんどん安っぽいコーヒーは少なくなってますね。
はい、
じゃあ最初のお便りです、
山口俊之さんからいただきました。スタッフの皆さんこんにちは。実に1年以上ぶりの投稿となります。随分とご無沙汰してしまい申し訳ございません。まずは近況報告です。私はこの3月に37年間勤めた職場を定年退職し、4月からは新しい職場に勤務しています。職種は以前とガラッと変わり、障害者の方々が生活するグループホームで、遅番と夜勤もある職場です。まだまだ体が順応するには至らず、特に遅番と夜勤の場合は15時もしくは16時から翌朝9時までの勤務で、深夜も何度か利用者の方々の様子を確認する必要があるため、夜勤明けにはヘトヘトの情けない状態です。ただ自分が携わりたかった仕事ですので、日々精一杯取り組んでいます。さて本題です。帰局の放送は以前ほどの頻度ではありませんでしたが拝聴しています。ただ次第に聞いたり聞かなくなったりの状態となり、投稿も途絶えておりました。今回さすがにこのままではまずいだろうと、本当に久しぶりにお便りをさせていただきます。受信報告も復活させたく思っていますので、よろしくお願い申し上げます。季節の変わり目でもありますので、スタッフの皆さんお体を大切になさってください、というメールをいただきました。
ありがとうございます。
季節の変わり目でね、
はい、
皆さん周りにね、新型コロナに感染した人もいれば、感染しなくてもなんか体調良くないとかいう人結構いるよね。
います、います、ね。
だるいとかさ、
うん。体本当に気をつけてください。
皆さんもね、気をつけてください。
はい。で、久しぶりのお便りということでありがとうございます。
はい、いや、僕驚いたのは山内さん、うん、定年を迎えたということで、はい、ね、定年まで勤め上げるっていうのは本当に大変なことなんですよね。うん、ご苦労様でした。
本当ご苦労様でした。うん、で、さらに、このおそば屋夜勤もあるお仕事で、うん、第二の人生を始められたということでね。そう、人生を歩み始めて、うん、
ただちょっと心配ですよね。まあ、こういった職種もそうですが、韓国も日本もなんか早番とかさ、おそばんとかさ、三交代のお仕事って結構あるじゃないですか。
あります。
あれってなんか体調を維持する、のって難しいみたいなんですよ。
そうですね、コンディションの維持が大変ですよね。
そう、特にまあ、慣れるまではね、慣れても大変なんだけど、ですから山口さんもね、くれぐれもお体には健康に留意してね、頑張ってください。
はい、そして特にそのおそばのお仕事が午後の3時から翌朝の9時までということで、
そう、翌朝までね、
本当に大変だと思います。うちの実家の母が東京でホスピスに最後は入院してたんですが、夜おそばのその若い看護師さんたちがあちこちの部屋からかかるこのコールで夜中に飛び回ってる様子見ました。母のところにも呼べばすぐ飛んできてくれて本当にありがたかったんですね。
そうそう、僕ね、世の中で結構尊敬する職種で、看護師さん、
はい、
看護師さんって、まあ、患者さんのコールもあるんだけど、非常時に押すなんかベルみたいのあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
あれ誤って押したりしても、本当なんか10秒も経たずに
ちゃんと来てくれるんだよね。
もう走ってくるんですよ。
そう。
で、偉いなと思いましたよ。
思います。で、夜でも、夜だと本当にあちこちからすぐコールかかるんだけども、それでも嫌な顔をせずにちゃんと来てくださって。そ
う、看護師さんなんかも代表的な三交代のお仕事ですよね。
で、多分山口さんもそのような介護のお仕事なさってんじゃないかなと思うんですけども、本当に大変なお仕事だと思いますが、そのホームに入所している方も、それからそのご家族もね、山口さんやスタッフにくれぐれも感謝してると思います。どうぞ健康に気をつけて頑張ってください。
頑張ってください。
じゃあ次のお便りです。東京の下地のりおさんからいただきました。すごくかわいい桜の花びらとうさぎの描いた便箋で書いていただきました。
封筒だけ見るとね、ソウル、コリア、KBS、国際放送とだけ書いてあって、
あ、本当だ、それでもついたんだね、ちゃんと。
あ、それでもつくんですよ。
素晴らしいですね。で、
封筒はすごい簡単、メールを、住所、宛先は、
はい、
だけど日本の便箋見てみると本当になんかね、絵柄が綺麗だなと思うものがたくさんありますよね。
本当に春らしい便箋でありがとうございます。KBS ワールドラジオは日本ご飯の皆様へ、全力毎日ラジオを聞いています。RKI の頃からなので22年ぐらいになりますね。もっぱら英語のリスニングの勉強で英語放送を聞いています。私は日系4世の日系アメリカ人です。17歳までロサンゼルスに住んでいました。父はニューヨークタイムズに勤めていました。私は自宅で韓国ドラマを見るのが一番楽しいです。 BS 富士で放送された恋はオンエア中は学生時代の頃を思い出して楽しかったです。また韓国 KBS のニュース9ですが、日本語同時通訳または字幕での放送をしてくれれば幸いです。韓国と日本の関係は今は良いとは言えませんが、交流と相互理解を、若者の交流などを続けると良いと思います、ということでありがとうございました。22年以上聞いていらっしゃるということで、
はいはい、すごい
すごい。ただ英語のリスニングの勉強で英語放送を聞いていらっしゃるということで、ひょっとしたら日本語放送は聞いてないのかなという気もするんですが、
いや、日本語放送も聞いていらっしゃる方を頼りくださったわけで、
そうだよね、
うんうん、
ジャパニーズセクションにくださったんだから日本語放送も聞いていらっしゃるんですよね。
はい、
はい、
で、英語放送だったら英語で多分タイルを書いて送ってくださったはずなんですよ。
あ、そうですよね。
そうすると、まあ、英語放送の方に行くんですけども、
それからカンドラをよくご覧になってるということで、BS 富士で放送している恋はオンエア中というドラマを ご覧になって面白かったということですね。あのこのドラマ、高校の放送部を舞台にした青春ドラマということで、私も見たんですが、ホームページを見たんですが、出演してるのアイドルとか新人の俳優さんたちで、正直私あんまりよく分かんなかったです
でそれはあの青春ドラマだからね、お母さんちょっと理解できない部分があったのかな。
あの出演してる方々がね、あまりにも新人すぎて、あのよく分かんなかったです。で
だけどね、僕ドラマ見てると、うん、たまにあの、まあ、新人さんなんでしょうね、うん、すごい新鮮で、ね、いつも出てくるタレントさんじゃないと、うん、もっとなんか関心を持って見るようになったりするんですよね、うん、
あなるほど、
うんうん、
でこのドラマですね、2020年から2021年に JTBC で放映されたドラマで、 YouTube とテレビで同時に放映されたという形の新しい形の放映方式を取ったみたい
な。 YouTube とテレビで同時にやっちゃうってことあるわけなんですか、うんうん、
面白いですね。
普通テレビが先でね、
そうですよね、う
ん、後から YouTube って感じなんですけども、
でさらに韓国のテレビドラマって月火とか水木とか1週間に2日連続で放送されるのが多いんですが、
はい、今週月曜日と火曜日、うん、来週月曜日と火曜日って感じで、
そうですそうです。でこのドラマは火曜日だけ放送されたということで、
たまになんかあの週1回だけっていうのもあることはありますよね、
うんうん、でもあんまり韓国ないんですよね、うん、で全8話だったそうなんですね。それであの BS 富士の方見たら、なんか今11話が放送されてたんで、なんか編集が新たに編集されてんじゃないかなっていうことで、何話まで
行くの
か、
なるほど、うん、韓国では8回で終わったんですけども、
もうちょっと伸びてるみたいですね。
さらになんか作ったわけではなくて、うん、編集とかでちょっと回数を増やしたのかな、
ね、ということじゃないかなと思いますね、うん、それから KBS の9時のニュースは、あの NHK の BS では韓国語の通訳付きで放送して、あ、日本語の通訳付きで放送しています、はい、それで、あの同時通訳というのはリアルタイムで通訳するので、午後9時のニュースをそのまま同時通訳すると午後9時に放送ということになるので、まあ、これちょっと難しいんじゃないかなと思いますね、うん、それから字幕だとですね、字幕って今度は字数が限られてしまいますので、はい、あの内容をお届けする内容が 100% お届けできなくなっちゃったりするんですね、うん、でそういう意味で現在のような放送通訳の形が一番多くの内容をそのまま伝えられる形ではないかなと、
あ、なるほどね、
はい、うん、思っておりますのでご了承ください。いっちゃなよ
ドットコリア
丸い社会面、水曜日の限界などは新聞の社会面から最新の面白い情報を知っておくと得になる丸秘情報をピックアップ、独自解説で解剖する丸い社会面をお届けします。今日はですね、新型コロナの迅速抗原検査の話です。韓国では18日から飲食店の営業時間や会合の人数の制限など、新型コロナウイルスの感染予防対策、社会的距離の確保がほぼ全面解除されました。しかしだからといって新型コロナウイルスの感染者が全くいなくなったわけではありません。19日の感染者数は16万人を超えています。ではこのような感染した人、あるいは感染したかもしれない人は今後どうすればよいのでしょうか。
現在韓国では新型コロナに感染したかどうかを判断する手段として PCR 検査と迅速抗原検査が使用されています。今年1月29日からそれまでは PCR 検査だけだったのが、全国の保健所や大型病院などに設置された選別診療所で PCR 検査とともに迅速抗原検査も並行して実施するようになりました。
さらに旧正月明けの2月3日からは全国の呼吸器専門クリニック413箇所と地域の医療機関でも検査が行われるようになりました。その他コンビニや薬局で販売している抗原検査キットを自分で購入して検査することもできます。しかしコロナ陽性者の判定は PCR 検査または医療機関などで専門家が実施する迅速抗原検査だけを認めることになります。
もともと迅速抗原検査は PCR 検査に比べて正確度で落ちると言われ、当初はあくまでも参考用として使用されていました。しかし3月14日から専門家が実施した場合に限って 迅速抗原検査での結果も認めるということになり、この措置は来月13日まで有効です。
そして迅速抗原検査が地域の医療機関でも実施されるようになったこの2ヶ月間、2月3日から4月3日に7168億ウォンの健康保険が国に請求されたことが分かりました。保健福祉部が国会に提出した新型コロナ迅速抗原検査関連請求現況資料によれば、国内の病院医院が実施した迅速抗原検査の請求金額は7303億ウォンでした。そのうちの7168億ウォンが健康保険から支出され、低所得層に提供される基礎社会保障政策による医療給与で残りの134億ウォンが支給されました。
これを病院の規模で分けてみると、大学病院や総合病院などの病院が473億ウォン、全体の 93.5% の6829億ウォンがクリニックや医院など個人経営の地域の医療機関に支払われたことが分かりました。このように検査費が急増したのは、地域の病院で迅速抗原検査を受けて陽性判定が出れば、 PCR 検査を受けずにすぐに薬の処方をもらい、薬局で薬を購入できるようになったからです。この2ヶ月の間に国民の4人に1人は家の近くの病院で迅速抗原検査を受けたということになります。
迅速抗原検査に巨額の健康保険料が支出されたことに対して、大韓青少年科医師会の会長は、関連医療保険が高くて費用が大きくなったのではない、1日に感染者が60万人ずつ発生したため検査費用が増えたのだ、地域の病院での迅速抗原検査での判定なしにはあんなに多くの感染者にとても対応できなかった、新型コロナの流行を第一線の医師たちが犠牲となって防いだものだと述べています。社会的距離の確保は解除されたものの、新型コロナの流行はまだ続きそうです。これからも迅速抗原検査はますます私たちの身近なところで実施されていくことになりそうです。それでは今日の2曲目です。ウィナーが歌います、リアリーリアリー。難所は皆が歌いました、リアリーリアリーでした。それでは後半のお便りです。
はい、ラジオネーム三蔵法師さんからいただきました。故障気味の短波ラジオで KBS 日本語放送を聞かせていただいております。ようやく本州最北端の城下町弘前公園の桜が開花しました。ヘルバーさんと銀行ショッピングモールでの買い物を4月18日にしました。亀の子門あたりから西堀、そして工事中の大手門経由で東門前、そして亀の甲門と車の中から桜を散策しました。日当たりの良いところで五分咲きでした。暗いニュースばかりですが、少しでも明るい話題をと思って投稿しました。政権交代した、韓国新大統領で羨ましく思います。日本の有権者は変化をあまり望まないようで残念です、というメールをいただきました。
ありがとうございました、青森でも桜が開花したということで、
そうはね、もうすっかり散ってしまったんですけども、
この弘前の桜ってすごく有名で、私も一度ぜひね、見に行きたいなと思ってますね。
そうか、なんか城下町でね、風情があるんじゃないかなと思うんですよね。
すごく素敵なシーンですよね、で、日本の天気予報で言ってたんですが、北国は春になって気温が上がると桜とか他の春の花も一斉に咲き出すと、一斉に咲くんだと。
街の雰囲気がガラッと変わりそうですね。
そうで、南の方はゆっくりと長く咲くんだそうです、桜がね。
ああ、なるほどね、
で、これ本当にソウルの桜を見て今年思いました。1週間で散っちゃったもんね。
もうなんかね、あ、綺麗だなと思ったらさ、先週から雨ちょっと降ったりしたじゃないですか。 それに風も結構吹いたりしたもんで、散っちゃったんですよね。
本当に早かったですね。ということで、それではまた来週水曜日のお相手は
隙間ことゆうちゃんもと
丸首のお母さんことキミヨスンでした。
アニエゲセヨ。
お聞きの放送は韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。